今日はハルトです。ナイナルツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は認知科学者スティーブン・ピンカーによる啓蒙主義用語の体調エンライトメントナウの翻訳文庫版。下巻であり理性科学ヒューマニズム進歩という四つの柱を現代に引き戻すことを目的とする思想書である。ニュースの刺激的な事例や悲観的な言説が世界の長期的な改善を見えにくくしているという問題意識から出発し、現状評価には印象ではなく測定が必要だと説く。下巻では進歩を示すと右傾的な概観に加えて、宗教や哲学的反論、知識人文化に見られる反啓蒙の潮流、そして人間中心の倫理としてのヒューマニズムの正当性がより前面に出る。啓蒙の理想が脆弱になり得る現代にどのような知的態度で社会を理解し、改善のために行動するかを問う一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、数えることによる世界認識と悲観バイアスの修正、ピンカーの中心的な方法は、世界の状態を語るときに印象や物語ではなく測定可能な指標に立ち返ることである。人は暴力や災害、政治危機といった目立つ出来事に注意を奪われやすく、報道の性質も相まって長期トレンドを過小評価しがちだ。本書はこうした悲観バイアスが現代の進歩を懸案誤らせ、極端な政治感情や反知性主義を助長する危険を指摘する。下巻は特に、進歩の事実を示すだけで終わらず、なぜ進歩が見えにくいのか、そしてなぜ啓蒙の語彙が嫌われるのかを説明する点に比重がある。客観指標は万能ではないが、政策や倫理的議論の出発点として重要であり、感情的な悲観論への対抗手段になる。読者に求められるのは、数字を無批判に信奉する態度ではなく、比較可能なデータを手がかりに議論の土台を整える習慣である。次に、進歩の概念とその条件改善を支える制度としての累積、本書が擁護する進歩は、運命論的な上昇ではなく、知識の蓄積と制度設計によって達成される改善として定義される。科学技術の発展、教育の普及、国際的な協調、法の支配といった要素が、ここの社会問題を小さくしているという見取り図であり、啓蒙主義の理想はそのための作動原理として提示される。下巻では進歩が批判される典型的な論点、例えば金大工が人間性を損なうという懸念や、合理主義が冷酷な管理社会を招くという疑いに対して改善の実績を参照しつつ反論する構えが強い。ここでの重要点は進歩を自動的なものと誤解しないことだ。社会は放置すれば良くなるわけではなく、死の公開性、批判的討議、エビデンスに基づく政策評価といった啓蒙的な手続きが継続的に必要になる。進歩の条件を理解することは危機言説に振り回されずに改善のための現実的な選択肢を増やす。さらに、理性の用語、批判的思考と説明責任の技法。理性は本書において単なる知的美徳ではなく、誤りや偏見を減らし合意形成の質を上げるための社会的技術として扱われる。人間の判断には直感の罠があり、集団心理やアイデンティティが推論を歪めることがあるため、論証の形式、反証可能性、再現性、第三者による検証といった枠組みが重要になる。下巻は理性を敵視する風潮や相対主義的な言説が生む混乱に対し、理性を捨てることのコストを示す方向で議論を進める。理性の用語は感情や価値観を排除することではなく、価値判断を公的に説明可能な形に整えることだという点が要点である。読者が得られる実践的な教訓は、強い主張ほど根拠の種類と質を確認し、反対意見を理解可能な形で再構成してから評価するという姿勢である。啓蒙の伝統が重視してきたのは、人を打ち負かすぎ論述ではなく、誤り訂正を通じてより良い結論に近づく手続きである。そして科学への信頼と限界、反知性主義、疑似科学、政治家への対処、ピンカーは科学を世界を理解し介入するための最良の方法として擁護するが、それは科学者の権威に従えという意味ではない。むしろ誤りを発見し修正する制度としての科学、そして公開された証拠と推論に依拠する態度が鍵となる。下巻では科学の成果が当然視される一方で、専門知への不信、陰謀論、疑似科学、さらには科学知識の政治的な利用や拒絶が広がる状況が背景にある。こうした環境ではデータの提示だけで説得できないことも多く、価値観やアイデンティティと結びついた反発をどう扱うかが問われる。本書が示唆するのは、科学の不確実性を正直に扱いながらも相対主義に逃げず、より良いを即と介入を可能にしてきた実績を評価する姿勢である。科学は万能ではないが、 代替となる種の体系が同等の検証性を備えていないなら、意思決定の基盤として科学的方法を選ぶ合理性は高い。読者は科学的合意と未解決の論点を区別し、政策議論では測定可能な目標と評価方法法を設定する重要性を学べる。最後に、ヒューマニズムと道徳的普遍主義宗教、哲学、価値の衝突をどう扱うか、下巻で目立つ論点の一つが、ヒューマニズムの用語である。ここでのヒューマニズムは人間の幸福と苦痛を道徳の中心に置き、誰の利益も原理的には同等に考慮されるべきだとする立場として提示される。宗教的権威や伝統への依拠が道徳の唯一の基盤だという見方、あるいは価値は共同体ごとに閉じており、普遍的基準はないという相対主義に対して、本書は普遍主義の可能性を探る。ピンカーは理性と科学が価値判断を自動的に決めるとは言わないが、何が人を傷つけ、何が幸福に資するかについての知識は倫理的推論を改善し得ると考える。さらに、反啓蒙の思想が提示する人間不信や進歩否定が、結果として弱者の救済や権利保障を遅らせる危険にも注意を促す読者にとっての利点は、宗教や哲学を単純に否定するのではなく、公共の議論で共有可能な理由付け翻訳する視点を得られることだ。価値の衝突が避けられない時代に他者の苦痛を基準にした合意形成の道筋を考える助けになる。結論として、今書は世界が抱える問題を軽視するためではなく、改善の可能性を現実の根拠に結びつけて考えるために、啓蒙主義の枠組みを再提示する。特に下巻は進歩を示す話に加えて、理性や科学、ヒューマニズムがなぜ攻撃され、なぜ守る価値があるのかという思想的争点に踏み込むため、社会批評や哲学的議論に関心のある読者に向く、ニュースや SNS で流通する危機言説見つかれた人、悲観と怒りな循環から距離を取りたい人にとっては、長期的視点で状況を評価する補助線になるだろう。実践的な利益は、データに基づく判断の姿勢、反対意見を検証可能な形で扱う作法、そして公共の議論を感情や権威から証拠と、ゆえ引き戻す態度を身につけられる点にある。同系統の現状を認識、本と比べた際の特色は単に世界は良くなっていると述べるだけでなく、その人式を支える知的ビアンとして啓蒙の価値を明確に擁護し、反啓蒙の批判に応答する構えが強いことだ。進歩を信じるか否かではなく、どうすれば進歩を起こし続けられるかを考えたい読者に、強い思考の足場を提供する。ご支援いただける場合は、スティーブン・ピンカー。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。